はい、というわけで、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
半年ぶりになりますか。
去年の11月末あたりでしたよね、多分。
ですね、最後、エロッコさんのお話を2回聞いてからの以来の再会になりますんで、半年
そう
以
で
上
す
ぶりに
ね。
なります。
そうです、半年ぶりです
は
ね。
い。まあまあ、僕らはまだともかくとして、聞いてた人のことが何そもそもしてたんだっけこいつらってなりそうなので、改めて一旦この僕らのポッドキャストの目的みたいなのを説明し直したところで入り直そうかなと思うんですけど、よろしいでしょうか。
大丈夫では
い。
す。
確かですね、もともとこの僕らのポッドキャストってアウトプットのハードルを下げると。僕らのやっているアウトプットって何でもいいじゃんと。文章書こうが本書こうが、ブログ出そうが動画出そうが、ポッドキャストだろうが何でもいいんだと。で、その中の一つとして僕らは比較的喋りやすい、ポッドキャストをやっていこうぜっていうような話だったと僕は記憶していて、まあその一環として、じゃあ、ポッドキャスト簡単に撮れるみたいだから撮ってみようぜっていうんで始めたこのアイガムラジオでございます。はい。今回で17回目。はい、しばらくの間、お互いが何してたかよく知らんので、
そうですよね。
まあ、ツイッターでね、いろいろとこう、やりとりはしてましたし、お互いがなんとなくうまくいってんのかいかねえのかぐらいは分かってはいるんですけど、改めて話聞いてみようじゃないかと。で、今回はまず、カモさんについて、カモさんの状況、これまで半年についてを、まあ、3、40分ほど、聞いてみたいなと思っている次第でございます。はい。ではまず、久しぶりに自己紹介からいきましょ
アイガマラジオの、カモです。あとこれってなんか一言言うんでしたっけ？そういえ
う。そうそ
ば。
うそう、一言言うんです。
そうですね。ここ最近、キャンプに、週2で行ってきました。
週2。
週2、はい、有給取って行ってきたりっていうことも含めて。
アウトドア。素 晴ら
なん
しい
かアウトドアになりましたね、そういう点で。
ですね。もうなんか髪型ももうインドアの人の髪型ではなかったですもんね、さっきちらっと。
まあ、ちょっと伸ばしましたね。
いや、いけてる。非常に良い感じでございます。
あざっす。
はい。では、アイガンラジオ第2の MC、アイザックでございます。最近はですね、主な職業が、馬娘のトレーナーでございます。
トレーナーさん、お疲れ様です。お勤
は
め
い。
様。お勤めをご苦労様です。
お仕事も始まったんですが、私の主な職業はトレーナーだと自負しております。
まあ、リアルの方でも、職業、クラスチェンジしましたよね、そういえば。
そうなんですよ。まあ、インターンではございますけども。まあ、詳しいところは、次回分のね、私の話のところで、詳しく、研究しますが、とりあえずはトレーナーとして頑張っておりまして、この間 PVP の大会があったんですけど、そうですね、ざっくり計算して2万位ぐらいまでになりました。
おお。
ダウンロード数が600万あるうちの2万なので、
す
なか
ご
ない
。
か強いのではないでしょうかね。
なかなか強いですよね。3分の1の範囲内に入ってますし。
もう余裕ですよ。なんせ働いてなかったので。時間とお金はあるある。
そこにすべて注いだと。
もうすべて愛情を注ぎました。
それはトレーナーと、として自負してもいいですね、確かに。
という、まあ、よくわからん生活を送っておりましたが、まあ、そんなことよりカモさんですよ。はい。まあ、よくわからない間に、随分とアウトドアになられたということで。
じゃあ、どこから話しますかね。前回の収録、11月から、5月の間ですから、もう6ヶ月が何をしてたのか、まあ一応、一覧としてはまあ、いくつか出していたんですけど、そうですね、ポッドキャストの趣旨に合わせてまず言うんであれば、 そうですね、アウトプットに関してのことを言うと、
はい。
今、月1で何かフロントエンドの技術を使って、プロジェクトを作ってみようということをやってまして、
月に一つのプロジェクト。
はい。そう、
お
例えば月に1つ、フロントエンドの技術を使って、こういうポートフォリオに載せれるようなものを作るっていうことを、ちょっとやってみました。
ちなみにどんなことを今までやられてました？
1月に、年度の最初っていうのもあって、それまでに GitHub のページ使ってブログ載せていったんですけど、そこじゃなくて、もう、リアクトを普段から使ってるっていうのもあったんで、もう Gatsby っていう、静的サイト、えー、静、えー、静的生成できるサイトの、ジェネレーターがあったんで、それを使ってブログをちょっと作ってみました。そう、テーマとかそういうのは全部公式載ってるやつ使って、あとはページネーションだったりとかっていうのは、いろいろ調べたりとかして、機能追加したりとかしてました。
なるほど。ちょっとした機能部分は JavaScript 自分で書いたりしていたっていう感じなんですか？
そうですね。
おお、すごい。すげえな。他にもいろいろ書いてありますね、そういえば。メモの
そう
方
で
に。
すね。っていうのが1月で、2月は、転職して今の会社でリアクトは使っているんですけど、タイプスクリプトっていう、静的片付けができる、Alt.js の種類の一つなんですけど、それを使って、何か、ポートフォリオに載せれる何か作ってみようって思って、そういえば、トゥードリスト、いろいろ作ってはいたものの、タイプスクリプト含めて作ったことが一度もないなと思って、その、ものを作ってみたりとかもしました。
タイプスクはなるほど、トゥードゥリスト自体は前にあったけど、そこにタイプスクリプトを組み込んで作ってみたよっていうことなんですね。
そうですね。そう。あとは、これ作る際に、もう一個追加したのが、自分が普段使ってる、PC のキーボードだったりとか、スマホのキーボードに、Google の IME っていうものを使って、韓国語を入力したりとかしてるんですけど、これ普通に実装するだけだと、IME にキーボード切り替えて書くと、文字がちゃんと入力されないんですね。
あ、そうなんですか？
はい。文字、例えば韓国語だったら、アルファベットみたいにこう、組み合わせて書くっていう文字があるんですけど、それが全部なんだろう。アルファベットで言うと A、B、C っていうのが全部区切り区切りで、書かれてて、
同
そう。
じ一文字、全部のパーツ合わせて一文字なのに、それが分割されて、3つとかになっちゃうって感じですか？
あ、そうですね。っていう、現象が起きてて、それも調べて、リアクト上で、それを動かす。で、かつ、タイプスクリプトでも、それをタイプ維持させながらっていうのを、ちょっとやってみました。
韓国の出身の方だからこそできるというか思いつく感覚ですよね、このあたりは。
そうですね。普段やっているキー配列でなぜか入力できれないっていう、そわそわ感が出てきたんで、それでいろいろ調べましたね。
すごいな、もうイラッときて技術で解決しちゃうところがさすがエンジニアって感じがして、私は好きですね。
いやー、もう母国語書けねえっていう時点で、これだいぶ焦りましたね、最初は。
まあ、むちゃくちゃ焦るでしょうね。
むちゃくちゃ、あ、書けねえ、書けねえってなって。そうっていうのがあったりして、で、その2月のうちに、ちょっとランダムカラーパレットっていう、なんだろう、ボタンを1個押すと、その画面に100個分のカラーパレットの、その、なんだろう、シャープ、00000000みたいに、
カラーコードが出てくると。
そうですね、あのカラーコードランダムで生成して、色を表示するっていうランダムカラーパレットっていうのがあって、それをちょっと、 実装をやってみました。
すごいですね。随分と精力的に活動されてますね。
なんかこれどっかの YouTube 見て、あのこれぐらいの実装量だったらリアクターでなんかいけそうだなと思って、それで実装してみたっていうのがこんな感じになってるんです、なってるんですね。
すごい。
で今そのギャツビで載せてるブログに自分のアウトプットっていうのをちょっと載せているんですけど、
あはは、あこれ今ここに送られてきたやつですか。
はい。でその中にめっちゃ自己主張激しいランダムカラーっていうやつがあって、
あ自己主張激しい、目チカチカする。
でこれを押すとさっき言ってた、ランダムカラーパレットっていうのが出てきて、
ああ本当だ、たくさんパレットがカラーが並んで、色のこう、はい、なんていうんですか、パレットって言った方がいいんですかね。
そうですね、
ブロックが、
うん、
多分あれですね、カラーコードごとに並んでるんでしょうね。
そうですね、これを全部ランダムで生成するっていうのをやってて、
あなるほど、一番上の色を変えるボタンを押すと全部の、あの色の配置が変わるんですね、カラーコードと一緒に。
そうですね、カラーコード自体がもうランダム生成されますね、うん、これで。
あとカラーコードに合わせて中身の色が呼び出されて
表示がされると、はい。
あらあらあらあら、すごいすごい。
でこれ実際はこのカラーコード生成するところはもう一行で収まったんで、意外と簡単だったなっていうのがちょっと驚きでしたね、最初は。
あ、そんなもんですか。
はい、なんかこう一行でできるんだって思って、はい、そう、6桁の数字を配列から6回分0から0から英語の E までの間で1個抽出して、それを6個分回して文字列として保持するっていうのを100回回すと、一応カラーパレット、うん、カラーコードが生成できるんで、100個分が。
あ、実質じゃあロジックとしてはこれループしてるだけなんですか。
ループしてるだけですね、はい。
へえ、それでこんな面白いことができるんですね。
なんかループ1個書いてこれができるんだっていうのがちょっと、うん、自分もやってみて、はあ確かにそうだよねって思いましたね、ここは。
まあまあ言われてみればそうですけども、
うん、っていうのを YouTube 見て、その YouTube の YouTube で動画書いてる方は生の JS で書いたんですけど、
はいはいはい、
まあ生の JS で書けるからリアクトでもいけるっしょっていうことでちょっと作ってみました。
ここら辺がカモさんのすごいところですよね。なんかそのまま書いてあること、いやまあできるんだろうけど、こっちでじゃあやったらどうなるんだろうって。
そうですね、
はあ、
そういうのをちょっとやってみたいなって思いましたね。
すごいな、相変わらずかっこいいですね。
あざっす。で3月でやったのが、普段からこう開発する上でなんかいろいろ参考になる情報とかをどっか自分用で1個まとめておきたいなっていうのもあって、そういう開発系で使えるリソースをまとめたサイトっていうのが、自分のブログの、なんて言えばいいんだろう、リソースオブデベロップっていう、まあ、バッジがあって、まあ、これをクリックするといろいろ、
すごい、なるほど、こういうサイトは有用ですよっていう、今まで自分が見てきたのを全部まとめてるんですね。
そうですね。で、この中の、DB 自体は、JSON データとして、保持はしているんですけど、
じゃあ、実際はじゃあ DB っていうよりも、ただの JSON なんですか？
そうですね。で、ただの JSON なんですけど、これ、呼び出すだけだったら、JSON そのままぶち込んで、そのまま読み出せればいいんですけど、サイト見ると、虫眼鏡があるところにいろいろ検索できるところがあるんですね。
ですね。
で、ここに例えば、漢字の色って検索すると、自分が書いた説明文とかタグに色が入ってるものであれば、それを絞って、表示してくれるっていう機能を、なんだっけ、GraphQL っていう、
はいはいはいはい。
DB 検索したりとかするときに使うやつなんですけど、
Facebook が作ったやつでしたっけ？
そうですね。
アスラーとかの元になってる。
そうそうそう、それです、それです。
あ、じゃあもうウェブ上の、DB 使ってやってるんですね。
ウェブ上に、GraphQL のサーバーを同じリポジトリの中で、生成してて、それを使って、検索した単語に一致したものだけをこう引っ張ってくるっていうように、しています。
はあ、すごい。なんか一個一個の技術自体は僕でも知っていて、ただまあ使い方はよくわからないっていう程度のものなんですけど、そこをちゃんと全部使って調べて、組み合わせて一個の作品ができているっていうのはすごいですね。
なんか自分もいろいろ調べましたね、ここら辺に関しては。
まあ時間かかったんだろうなと思いますし、まあ、だからこそ、こんだけちゃんとしてるんだろうなと思う。
で、今のところ131個集まったんで、あともうちょっと、追加するところ、今のところ結構フロント寄りになっているんで、サーバーとか、そういうものに関しても、なんかあったら追加していこうかなって今思っています。
ああ、いいですね。
っていう感じで、3月までは一応こういうのを作っていたんですけど、ちょっと4月あたりから、ペースが落ちたっていうのと、あと、
ほうほう。
割とこう、キャンプに行く機会が多かったりとかしてて、
ここからアウトドア寄りに。
そうですね、なんかこう、ペース自体を2ヶ月に1回落とそうかなと思って、っていうこともあって、今のところ4月で立てた目標が、例えばコマンドラインとかで設定するアライアスあるんじゃないですか。あれを、なんだルートディレクトリとか、ディレクトリのそのパスに関わらず打つっていう、アライアスって多分設定したりとかすると思うんですけど、それ自体を、ショートカットでなんかこう呼び出せる窓を作って、呼び出して、そこから、アライアス入力したら実行できるっていう、そういうプログラムをちょっと作ろうとしてて、いわゆるそのデスクトップアプリですね。で、案外、こう、ちょっと時間がかかってるとか、あとは、まあ、なんだろう、設定項目を一、こう、保存したりとかするっていう場所を決めるっていうのにちょっと時間かかったりとかしてて。
なかな
で、
かデスクトップアプリ最近作るって話聞かないですもんね。
ですね。そう、Mac だと、アルフレッドっていう、なんかこういう呼び出し系のプログラムがあるんですけど、こういうアライアス自体をこう使うためにはお金払わなくちゃいけなくて、
おっと。
で、それだったら自分で作るかってなって今作ってるところなんですね。
ああ、なるほど。代替アプリを作ろうと。
もう自分がそれしか使わないっていうのが分かったんで、もうそれだったら39ドル払うかってなったら、いや、自分で作るかってなりましたね。
すごいですね。
っていうところで、ちょっとペースが落ちて、かつキャンプがちょっと面白くなったなっていうところで、一旦はちょっとペースを落としてます。
なるほど。それで、2番、3番の方面に動いていってるわけですね。
そうです
英語で言
ね。
うところの。
で、一旦アウトプットに関してはこんな感じで、あとはちょっとこう、健康関連で、あるのが、月に130キロ以上歩くように今しているところですかね、最近やってることは。
130っていうと、1日どれぐらいですか？
大体1日、5キロいかないけど4キロ以上っていう感じですかね、平均すると。
なかなかの運動量ですね。
いやー、みんなそう言うんですけど、朝起きて、最寄りじゃなくて、こう、他の家から行ける、駅に片道2キロのところがあるんですよ。で、そこ行ってくるだけでもすでに4キロなんで、朝40分でそれ行ってきて、で、あと夜なんか買い物行ったりとか、昼ちょっと買い物行ったりとかすると、だいたい5キロになるんですよね。で、そうすると、これを毎日やると、もう130キロ以上は一応歩くことになるって感じ
そうです
で、
ね。積み重ねで結局は。
そうですね。 で、週末、ちょっと長距離歩いたりとか、出社したらちょっと帰り、長く歩いたりとかしてて、それも含めると、なんだかんだ言って、130キロはちょっと歩くようにはなってるなって、ちょっとこうって思ってましたね、ここで。で、こういうのでもしないと、もうずっと在宅で勤務してるときに、もうずっと座りっぱなしだったりとか、家から出ないから、健康的に良くないと思って始めたのが、まあ、こういうなんかルールっていうか、自分なりの目標ということを設定してやってますね。
なるほど。
はい。
ちゃんとしてますね。
いや、じゃないともう多分もう家から一歩も出ない時が必ずあるんだろうなって思ってですね。うって言わないで、そこは。
まあ出てないですね、割と。
なるほど。まあ、あと、それプラス、結構、前から結構足が冷え性だったっていうのもあって、それ改善するためにも、ちょっと歩いた方が、足回りにも血が、よく回るし、そのためにも、ちょっとずつ歩いたんですけど、なんか意識的に4キロっていうのが、一応去年のコロナ以降からやったんですけど、ちょっと、怠けたりとかしてて、今年からはもう、目標、立ててやるっていうことにしてるっていう感じですかね。
どうです？運動するようになって足の冷え性って変わってきました？
ああ、そうですね。足、そうですね。朝起きるとちょっと冷えたりとかしてるんですけど、歩いて、それで熱を感じてきて、そのまま仕事するようになってからは、特に足に冷え性ってここ最近感じないですね。
じゃあかなり体質も改善されてるんですね。
そうですね。
いいことちゃんとやってますね。というか、いいことしかしてないじゃないですか。すごい
い
な。
やー、なんかこう、そう、ここまでこう趣味がないっていうか、もう家でブログの書いて寝てっていうのを、去年からずっとやってたら、もうなんかしないと、もうこの、もうサイクルがずっと回るだけなんだなと思って、ちょっとずつ変化を加えたのが、こういうワーキングの習慣っていう感じでしたね。
なるほど。いや、それ
はは
それですごいんだけどな。
い。
そっからさらにいっちゃうんだもんな。
そうですね。なんかこう、ゆるキャンとか一人ソロキャンプっていう漫画を見て、なんかいろいろとキャンプグッズ集めたいなっていう気持ちになって、で、キャンプ行く回数が増えてきましたね、最近。そう。
この間も日曜でしたっけ？お話した時に、いや、今日ちょっとキャンプ行ってきて疲れてるんでって言って、
ああ、そうそうそう。それがもう行ってきた、2回目、先週2回目行ってきた日ですね、それが。
びっくりしました。日曜の夜にキャンプ行って帰ってきましたって、ああ、この人、次の日仕事とか関係ねえんだなって。
いや、もう昨日の仕事とか普通に、やりましたね、普通にコーヒー飲みながら。
やっぱ普段からある程度動いてるから体力もちゃんとついてるんでしょうね。
多分ついているんですよね、多分こうやって行ってきて仕事が普通にできるっていうことを考えたら。
すごい。もう私はもうコロナ禍、とにかく家から出ないことをもう徹底して生活していたらですね、この2日ですね、久しぶりに仕事したんですよ。もういわゆる職場復帰、仕事復帰っていう形で。時短6時間ですよ。かける2ですよ。ぐったりげっそりです。
まあ仕事休んだ分、その分、なんかこう、慣れてないことをやるっていうのを考えたら、そりゃぐったりしますよね。
もう本当そうですし、会社の雰囲気が何から違う。まあ、そもそも転職になるんで、ある種の。ね、知らない会社、知らない雰囲気、知らない文化のところで、仕事するっていうのがいかにストレスかかるかっていうのもあれば、体力がいかに落ちてるかっていうのをよくよく感じますよ。
いやー、お疲れ様ですよ、も
ほんとびっくりです、びっくり。
う。
もう歩かなきゃいけないかな。
多分久しぶりに長距離歩こうとすると足がちょっと痒くなったりとかする現象があったりと
ほうほう。
かするんで、
はいはい
一
はい。
旦はその近くのコンビニまで1日2回行ってくるっていうところから始めた方がいいかもしれないんです。
ああ、ちょっと最寄りの5分、10分ぐらいのところに行って帰ってくるぐらいのを繰り返す。
そうですね。
うんうんうんうん。
そう、自分も今になって4キロ歩くようになったんですけど、やっぱりこうコロナによって在宅勤務になってからだと、長距離全然歩けなくて、もう近くの公園に行ってくるっていうところからスタートしたりとかっていう。
ああ、
は
なるほど。うん、そういうのもいいかもしれないですね。
い。うん。
ち
そう、
ょっとま
普
あ
段あ
試
ん
し
まり
て
歩かない人だったらそっちの方が逆にいいかもしれないです。
みる。なるほどね。
はい。
そうか、そういうふうに試していくのもいいですね。
うんですね。そう。
これでメモで言うと、1、2、キャンプの話まで一応行きましたが、もうちょっとキャンプ喋ります？
ああ、キャンプそうですね。もうちょっとだけ言うと、ああ、そうそう。先週、キャンプ2回行ってきたから、今月の出費やばいんだろうなと思って、ちょっ
はい
と
はいはい。
出費の計算をしたんですよ。
は
で、そうやってみたら、意外と、出費そんなでかくなくて、
おう。
なんだろう。逆に、出費が先月より減ってんじゃねっていうことに気づいて。
それはキャンプした方が安上がりの生活にできている？
そうですね。キャンプした方が、実は、趣味とかのそういう充実さも含めて、割と安上がりになってるんじゃないかなっていうことに
おっ
気づいて。
と、それはすごいですね。
まあでも初期投資した時にはちょっときつきつだったんですけど、その分後にこうやって使えるっていうのを考えたら、割と安上がりだなっていうことに気づきましたね。
初期投資含めないと計算ずいぶん変わりますね。
そうですね。初期投資で自分が使ったのがテントとかそういうの全部含めて3万8000円とかだったんですよ。
おお、やっぱそれぐらいしますよね。
うん。
あんまり安いの言ってもね、どうせすぐダメになっちゃうんで。
で、その後、キャンプ今6回ぐらい行ってるんで、
おお。
っていうことを考えたら、実は安上がりだったなっていうことに、後から気づきまし
ほう。
たね。
なるほど。まあ、
うん。
ずっと使っていくんだったらね、結局持って、何でもそうです。PC だってそうじゃないですか。高い PC 買う人だって仕事で続けるんだったら、その高い方が逆にね、長く持つし、性能いいしでね。
そうです
それ
ね。
と同じようなもんなんだろうなっていうふうに理解はします。
うん、そういう感覚です。多分これからもやるっていうのかことだったら、そういう感覚に近いですね。
コロナが落ち着いたら、それこそ、カモさんたちとキャンプっていうのもいいなと思ってはいるところです。
いやー、コロナ終わったら、ちょっとあそこ行きたいんですね。東京のちょっと東の方になるんですけど、葛西臨海公園？あ、あれだ。葛西臨海公園のさらに先にある、葛西海浜公園というところがあって、
葛西海浜公園。
はい。あそこが、いわゆるデイキャンプができるところなんですよ。
葛西っ
で、
ていうともうあれじゃないですか、もうほとんど何て言うんですか、
千葉？
千葉より。
ああ、一応千葉寄りですかね。一応都内だと自分思ってたんですけど。
多分橋渡ったら舞浜ですよ。
ああ、じゃあ、ほんと千葉だな、そうなったら。なるほど。なるほど。じゃあ、ちょっと遠いのか。
まあ、デイキャンっていうのもできなくはないんじゃないですか。朝早くから車でみんな集まってとかやりゃ。
まあ、そうですね。できなくはないと思うんですけど、じゃあもうちょっと近場見た方が良さそうですね。
まあ、
うん。
カモさんの確か住んでるとこあたりから考えても、ちょっと朝8時前に行こうとするとなかなか遠いんじゃないですか？
ああ、
1 時間じ
そう
ゃ
で
多
す
分
ね。
足りないような気がしますよ。
ああ、1
あ
時
のあたり
間
か
す。
ら。
そうですね。多分1時間20分、30分かかりますね。
まあまあ、そんな感じでいろんな場所をちょっと見つつ、どこにしようかなって感じでは楽しいですよね。
うん、そうですね。はい。
っていうところまでがキャンプ、
ね。はい、キャンプで。
最後。
そう。最後、まあそうそう。そう、先に、アイザクさんがこう書いてるものを見て、そういえば自分最近の楽しいことで何があるんだろうなって思って。
はいはいはい。まあ、僕は趣味のこと書きましたからね。
そう、なんかそう、それでキャンプも話したし、趣味、それ以外のなんか楽しいことなんだろうなって思ってたら、
はいはい。
なんだろう、自分が前、YouTube でたまたま見てた、TRPG の、なんだっけ、実況、
はいはい、
TRPG やってるところを絵で起こしてる方がいて、
はいはいはいは
い、
ありますね。
はい。で、その中で一番印象深く、見ていた、作品の、はい、出演、出演者っていうか、こう、役を持って やられた方の、YouTube をちょっと見てるんですね、最近。
おお、あ、いいですね。いい趣味ですね。
はい。で、今、リンク共有したんですけど、これが元ネタとなった、TRPG の方なんですけど。
お、ああ、これ有名なやつですね。
有名ですよね。そう。で、この中の支援っていう方の、チャンネルをちょっと見ているんですけど、まあ、ネタとか、振ってる内容だったりとかっていうのが面白いなって思って、最近見てますね。
いやー、これは好きですね。
そう。っていうのを見たりとか、あとはもう一個言うんだったら、あれですね、最近 の趣味っていうほどでは、よく考えて趣味ではないけど、うんうん、楽しいこととして、自分の好き嫌いを決めるんじゃなくて、好きと好まないっていう分け方で、なんか決めていくっていうのを、ちょっと趣味代わりとしてやっています。
嫌いじゃなく好まない?
そう。例えば酒とか何が好きで何が嫌いですかって言われたら、うん、ビールとワインとが好きで、それじゃないものは、嫌いっていう風にちょっと分けたりしたんですけど、
うんうん、
まあ、嫌いって言っても出されたら飲むんですね、それ以外のものって。
なあ、本当に嫌いなら手をつけないはずだと。
そうっていうの考えたら、これ嫌いじゃなくて好まないなんだなって思って、うん、ね、っていうのを、基準に、例えばキャンプグッズだったりとかもちょっとこういうので見たりとか、
なるほど、あ
とは食事関係もこういうので見たりとかっていう風にしてますね。
ほう、あ、いいですね。嫌いって決めてしまうと距離感が強すぎて大変というか、
うん、
生きていくのが難しくなりますけど、
うん、
好まないぐらいだったら、もしかするといいものに出会うと好むに変わるかもしれないじゃないですか。
そうですね。そう、それで言うと、いまだに自分ウイスキーに関してはあんまりこう好むほど自分が美味しいと感じるものに出会えてなかったんで、あ、まあ今のところ好まないっていうものに入ってるんですけど。
なるほど。
なんかいいやつ出会ったらなって思いますね。
シングルモルト飲んでみてほしいですね。
なるほど、シングルモルト。
うん、高いっていうのもそんな1本5000円とかそんなんじゃないんですけど、
うんうんうん、
私も最近までウイスキーそんなに好きじゃなく、それこそ好みではなかったんですけど、
うんうん、
知り合いに勧められて、知り合いがあまりにもウイスキー好きだっていうもんで、
うん、
なんか初心者にじゃあおすすめのそのモルトっていうのがあなたが好きなんだったら、そのモルト教えてよって言って、
はい、
教えてもらったらですね、そのモルトが1週間で、3分の1なくなりました。
あ、なんかそのツイート見たことあるかもしれない。なんかこう一気に減ったとか、なんかそういうツイート見た気がしますね。
一気に減りましたし、その後にですね、あまりにも、ま、それがいけないから、もうちょっと安いウイスキーを2本買ったんですよ。
はいはいはい。
うち1本はもう飽きました。
相当好きになりましたね、それ。
ウイスキー1本700ミリなんで、
はいはいはい、
私ほぼストレートで飲んでるんですよ。
それ、ぐいぐいといきますね。
トレーとか、まあ、もちろんチェイサーで水は入れてますけど、
うんうんうん、
カンスカン入るんですよね。
うん、
でこういうのがね、ツイッターの悪いところでね、そういう好きっていうのを1個投稿するとですね、さらに好きな人たちがたくさん情報を教えてくれるんですよ。
いやー、なんかこう、
これがいいぞ。
来ますよね、そういう情報って。
おかげでね、ウイスキーは今僕の中でトップクラスに美味しいお酒でな、としてカウントされております。
それはそれいいっすね。
ぜひですね、ちょっと、もし可能ならなんですけど、
はい、
私も勧められて買ったあのウイスキーの、おすすめをちょっと送りますんで、
はい、
それがもし興味があれば買ってみていただければと、
うんうんうん、
シングルモルトウイスキーのアイリッシュマンっていうアイルランドのウイスキーなんですね。度数こそ高い、のでなかなかね一気にたくさん入れてグッと飲むっていうよりは少しまあ、ワイングラスみたいに縁が薄めのグラスの中にほんの少しだけほんと小指1本分ぐらい入れてゆっくり回しながら口の中に入れて下口の中でこう転がしてみて、
うんうんうん、
でだんだんあったかくなって唾液と混ざってってする中での香りの変化だったり、口当たりの変化だったりっていうのを楽しむとなかなかいいもんですね。高いお酒ってなんで高いかっていうのがちょっと分かった気がします。
なるほど。
普段が1000円ぐらいのボトル のやつしかあんまり買わなかったので、3000円のボトルってちょっと構えたんですけど、いいもんです。
なるほど。これあれか、いわゆるその映画でこう優雅なひとときを送るときのあのウイスキーみたいな感じですかね。
多分そういうのはもっと高いやつだと思いますけど。
さらに高えんだ。そっか。
ウイスキーは本当にキリがないですね、上を見れば。
なるほど。
まあですけど、比較的そういう方向で言えばそういう方向のはずなんですよ。優雅なひとときのためのお酒、うん、その中では比較的安い方かなと、
うんうんうん、
なるほど。こういうの好きな人たちはだんだんと金銭感覚が、ちょっと壊れてきていて1本3000円じゃないですか、
はい、
このお店、1万円から送料無料になるんですね。
おっと、はい。
となるとそういう人たちはじゃあ足りないなっつって1万円まで買って必ず自宅に送るんですよ。でその上で気がついたらいや1週間で12本も瓶が出てしまってなんでだろうとかっていう不思議な話をしているぐらいなので、
そりゃなんでだろうじゃねえんだろうなって思うんですけどね、
それは飲んでっからだろうっていう話なんですけど不思議ですねっていう焼酎も好きで最近焼酎をまた買い始めたんですけど、はいはい、お酒って飲むと楽しいですね
楽しそうですね。いや最近自分はもうビールかそうビールを使ったなんか料理をするかっていう、まあ、その2択ぐらいしかなかったんで
ビールを使った料理ですか。
これもまたキャンプ、ま、キャンプが代わりのネタなんですけど、
はいはいはい、
ビアチキンって聞いたことあります？
はいはいはい、鶏にビールの缶がブスッて刺してあるやつ。
そう、それをキャンプ場でやる、方法があったりとかしてて、
おお、
ああじゃあ次回キャンプ行ったらそれやってみたいなと思ってちょっとそれ用の道具を揃えたりとかしていたところだったんですよ。
すごいですね。ちょっとそれはなんか直接食べるとかそんなんどうでもいいから写真だけでも見てみたいところですね。
まあキャンプ行って食べたい理由が実は一個あって、
はい。
家でやるとかなりこれ匂いが残るんで外でやりたいなと思うんですと思ってたんですよ。
なるほど。それはもう外が向いてますね。
そう、そういうのもあってちょっと外でやるついでにじゃあキャンプ行ってやるかってなって今道具揃えて、あとは鳥だけをどうにか入手すれば、うんうん、一応持っていけるっていうことになはなってます。
なるほど。どうせビールは買いますからね。
そうそうそう。 でもなんなら今もう、焚き火でやる予定だったらもう、薪とかも全部買っといたんですよ。
すごいですね。そこまでやりますか。
うん、なんかもうとりあえず道具揃えて、もうキャンプ場に行くときにはこれ全部持って行って、やるっていうのを決めてから、なんかいろいろ準備してましたね、それで。
すごいなぁ。
なんかここ最近ここまでハマる趣味ってあんまなかったのに、ここまでやるもんだなって自分でも思いましたよ。
素晴らしいですね。楽しくやってらっしゃいますね。
いやー、楽しいことが一個見つかってよかったなと思ってます。
いやー、せっかくなかなかこう、まあ、外に出るっていうのはできますけど、人とたくさん会えない世の中じゃないですか。
う
ん、
そうですね。
ね、だからこその楽しみとして、キャンプっていうのもあるでしょうし、TRPG の動画っていうのもあるのかなと思ってて、
うん、
それはすごくいいなと。ただ、カモさん忙しすぎるんで、なかなかね、一緒に遊べないっていうのが困るとこですよね。
いやー、それ、実は忙しい理由がもう一個あるんですけど、まあ、それが今、だんだん落ち着くっていうか、まあ、ちょっと、なんとか調整すればどうにかなるんだなっていうことに気づいたんで。
は
い、
なるほど、なるほど。
はい。
いやいや、実はですね、これはもう、以前、カモさんもいらっしゃってたコミュニティの話なんですけど、
はい、
TRPG だったり、マーダーミステリーをやってたグループってあったじゃないですか。
あ、はいはい、ありましたね。はい、
そこで最近また僕ら別の遊びを始めていて。
おっと、はい。
TRPG は TRPG なんですけど、うんうん、オンライン専用の TRPG を始めたんですよ。
ああ、なんかそれ用のプラットフォームあったりとかしますよね。
そうなんです、そうです。で、そのオンラインプラットフォームを前提とした、ルールもそれで開発された、エモクロア TRPG っていう、オンラインの、完全オンラインのゲームを最近やるようになって、2回ほどプレイしてるんですけど、これがまた面白くて、で、人数もちょっと他のゲームやりたいねって言いながらなかなか足りないんで、ちょっと可能だったら戻ってきてほしいなって。
ああ、いいっすよ。戻ろうとすれば、はい、戻ります。日程近々あったら、ちょっと調整しますんで。
最近過疎気味なので。
過疎気味
最近活動してると3人だけなんですよね。僕とリアルの、僕とカオネさんと僕のリアルの友人っていう。
はいはいはいはい。
この3人になってるので、もうちょっと振って、いろいろ
これ、GM 除いて4人いたら一応 OK な感じですか？これって。
ゲームによります。
なるほど。
GM1 人、プレイヤー1人でもいいですし、私、そのパターンだと GM できますし。
はいはいはい。
で、この間やったのは GM1 人、プレイヤー2人っていうパターンでした。
はいはいはいはい。なるほど。
鬼滅の刃のキャラクターで君の名はみたいなことをしました。
なんだそれ。
いや、そう、
そういうストーリーもあるんですね。
まあ、鬼滅の刃と君の名は、プレイヤーが勝手に足した判断なんですけど、本来はそういうストーリーじゃないです。
ではないけど、プレイヤー の演じ方次第でそういうのもできてたっていうことだったんですね。
あの名場面を再現みたいな遊びをして、僕が推してたカネさんに、こんな著作権的に危ねえもの YouTube に上げられるかっていうツッコミが入りました。
そりゃ、ちょっと上げるの躊躇しますよね、それは。
こんなもん公開できるかって言って。
そう、著作権は守らないとってなりますよね。
うん、いや
わかりました。じゃあちょっとディスコードっていうか、その。
たまに見てみてください。
最近まで、はい、たまに。
5月の頭ぐらいまでは割とちゃんと動いてたので、またなんか誰かやろうねって言い出したらすぐ動くと思いますし。うん、
なるほど。まあ、うん、これ、そうですね、やるんだったら、日程一応決めてからやった方が良さそうだなって思いますね。
うん。
うん、
いや、私が一人で、片白っていう TRPG をやって、二人にキーパーとサブキーパーやってもらうっていうのもやりましたけど、なかなか楽しかったですよ。
はいはいはいはい。あれか、片白って、ディズムさんがなんかやってたあれか。
そうです、そうです。最近 YouTube でよく、 片白リビルドっていう形で、演劇の手でやってるやつですね、あれのオリジナルの、あれはクトゥルフなのかな、元を正せば、
そうですね、
でそれをプレイヤーを僕がやって、カネさんが GM、 僕の友人のセイルさんがサブ GM をやって3人だっていう、
はいはいはい、なるほど。あの片白も、チュームを動画見るだけだと、ああ、考えさせる質問が多い分、これそれこそ正解はないものの、なんだろう、演じてる方の考え方をちょっと聞くことができるから、それもそれで面白いなっていう作品だと思いました。
ね、片白もあれ、続きというか、リビルド以外の他のタイプもあるらしくて。片白を通常で知ってる人だとできるもう一回の遊びみたいな、パターンもあるみたいなので、いろんなパターンで遊べるんじゃないかと、そういうこともあったなって、
はいはいはい、
うん、
なるほど。じゃあ TRPG の方もちょくちょくなんかこうちょっかいは出してみます。そしたら
また一緒にね遊びたいなと。
うん、よく考えたら、アイザクさんと自分って一緒の回で遊んだことはないですよね、そういえば。
ないです、ないです。入れ替わりなんですよ。
そうですよね。
だからどんな感じでカモさんがプレイしてるかを知りたいなって。
もう自分は役を渡されたら一直線ですよ、もう、とりあえず。変化球なしのやつなんで。
いや、それはそれで。一人用の GM なら私できるんで、エモクロアだと。それでやってもいいですよ。
なるほど。じゃあ
GM やってカモさんがプレイし て、 って、
う
ん、
はいはいはい、
それの環境も作って持ってるので、
じゃあそのプラットフォーム使って一回やってみた方がなんか楽しそうですね。
うんうんうん、うん、という感じなんですけども、まあ半年間カモさんはカモさんなりに外に出てみて、いろいろ技術を勉強してみて、ずっとやってきたわけなんですけども、
はい、
去年1年間と比べてこう何か変わったところってありました？
変わったところ、そうですね、去年1年はどっちかというと、うん、転職した会社の、行動を見たりとか、はい、その修正とかで基本的にはもう忙しかったっていうのがメインだったんですけど、なんだろう、今年からはやっぱ会社内で扱ってる技術だけだと限界があるから、それをなんだろう、学ぶとか、その外から持っていく、持ってくるか、持ってくる役割として自分がどう立ち回ればいいのかっていうのをちょっと考えながら今コーディングしたりとか、あとはメンテナンスしやすいコードをどうすればいいんだろうっていうのを見ているんで、そこに関しては去年と違うところかなと思ってますね。
なるほど。そこはそうですよね。大きくこう、なんか去年割と、会社の中にこう集中してるイメージが私の中でもあったので、ここからその外側に向けて動いてらっしゃるんだなっていう印象は私も随分と受けます。
まあ、実際そのためにいろいろとなんかこう、プライベートでそれを見てるわけじゃないですけど、もう仕事ではもうそれメインだったんで、ちょっと他のところ、他のなんかコード書いたりとかっていうのは全然できなかったんですよね。
なるほど、なるほど。なんか、前回のって言っても半年前ですけど、ロッコさんが30代に向けて、30代になる僕らに向けて全部撮りしろっておっしゃってたじゃないですか。なんかそれを本当に実践してらっしゃるなって感じがして、私はすごく好感が持てます。
まあそれプラスちょっと今日は時間がちょっと迫ってきたんで、あれ具体的に話せなかったんですけど、一応そういうなんだろう、こう世の中でいう男女の出会い系のそういうサービスを使っていろいろ出回ったりとかもしてるんで、まあとりあえず全部撮りの、はい、こともやってます。
ちょっとそれ面白いんで次一回やりましょう。
次また僕のターンですか。なるほど。
あ、分かった分かった。じゃあ、まあ、まあまあ別の機会に一回撮りましょうか。
はい、別の機会にやりましょう、それは。
はい。
は
じ
い。
ゃあ、まあ、というわけで、なんか告知したいこととかってあります？
告知は、まあ、せっかくだから、じゃあ、ちょっとあれなんですけど、まあ、ちょっとコロナの中で、皆さん、こう、4人以上集まっちゃいけないとかって、そういう制約ある中、もしよかったら、自分と、埼玉の飯野ヶ原で、デイキャンプでも行ってみませんかっていうことで、ちょっと最後、締めくくらせていただきたいです。
なるほど。埼玉周辺の皆さん、カモさんが待ってます。
俺が待ってる。俺別に都内だけど、まあ、一緒に池袋から行きましょうやってい
一緒
う
に行き
こ
まし
と
ょう
で。
と。
はい。
はい。というわけで、第17回、カモさんの近況報告でございました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。